今日は牧草会のごミサにあたってこのミサのお話の中でミサそのものについて少しご説明といいますかご確認をさせていただきたいと思っております。私たちが日曜日ごとに扱うこのミサというものが一体どのような構造を持っており、どのような意味を持っているのか、私たちが少しでも明らかに理解すればするほどミサが私たちに与えてくれる力というものを感じることができると思うからです。本来福音朗読の後のお話は聖書の言葉に基づいてなされるのですが、今日はそういう意向でごミサのことをお話し申し上げたいと思います。少し長くなりますけれども、どうぞ、確かめいただければと思っております。さて、私たちが大切にしているこのごミサは大きく2つの部分からできています。一つは言葉の伝令。言葉の伝令というのは聖書が中心です。そして言葉の伝令の舞台になるのはこの朗読台です。神父さんが最初に使っている台は、あれは朗読台ではありません、ただの書見台です。本来言葉の伝令の舞台となるのはこの朗読台。ミサの前半部分、言葉の伝令、これが一つ目の柱です。ミサのもう一つの柱は感謝の伝令と呼ばれ、その中心は聖祭であります。感謝の伝令の舞台になるのは祭壇です。こちらが祭壇。ミサの前半部分は言葉の伝令ですから、祭壇は何も使いません。唯一福音の書物を暗記するだけであります。この聖書を中心とし、朗読台を舞台とする言葉の伝令と、聖祭を中心とし、祭壇を舞台とする感謝の伝令、この二つの柱からミサができています。これにミサを始めるための開催といわれる部分と、ミサを終えるための閉祭といわれる部分、これを揃えてミサ全体が出来上がります。ですから、開催と閉祭といわれる始めと終わりは、司祭は自分の席で執り行います。今お話をしているこの時というのは言葉の伝令の後半部分に当たるわけです。ミサに親しみ、またミサから力を得るためには、この言葉の伝令と感謝の伝令の2つの中身をしっかりと身につけることが大切になってきます。身につけるというとちょっと強いですけど、この二つに親しむことが大切になってまいります。それでは言葉の伝令に親しむためにはどうしたらいいでしょうか。言葉の伝令の主役は聖書でした。ですから聖書に親しむ必要があります。じゃあ聖書に親しむっていうのはどうしたらいいんでしょうか。いろんな方法があるんですけれども、ここでは4つの、方法をご紹介したいと思います。聖書に親しむ1つ目の方法は、当たり前のことなんですが、聖書を読むということです。それはご自分の手元にある聖書をもちろんお開きになってもよいし、何か聖書を通読マラソンとか100週間とかそういった企画とともにお読みになってもいいし、いやうちには聖書はないよ、あったかもしれんけどどこにあるかわからんよ、あるいは自分の聖書っていうのはないよ という方も毎日、毎日というか毎週ゴミさんにいらしたときに配られている聖書と洗礼の中に出てくる聖書の言葉をお読みになるということはできますね。それぞれ、ご自分の手元でお読みになることができます。聖書と洗礼は聖書に親しむためによく作ってありますので、ミサの始めから終わりまでの間しか開かないのではなくて、1週間あるいは時折に触れて私たちを聖書への親しみに招いてくれます。どこにでもポケットに入れて持っていけますので、聖書に親しむ一番最初の手がかりとしてとてもふさわしい道具であろうと思います。聖書に親しむ2つ目の方法は学ぶということです。聖書を学ぶ、聖書を読むのと学ぶのはどう違うんでしょうか。お手元の聖書と典礼で聖書を読むというときは上に書いてある本文のところを読むということになります。学ぶと言ったらこう読んでいて、あれこれどんな意味なんだろう、私はあるというものであるってこれはどういう意味なんだろうというときに、少し下の方にメモがありますね。こういうふうに聖書の本文を読むだけではなくて、そこに出てくる言葉とかそこで使われている表現、あるいはこのカタカナは人の名前なんだろうか、場所の名前なんだろうか、あるいは動物の名前なんだろうか、そういったことを調べて、サマリア人って誰なんだろうか、サマリアって何なんだろうとか、そういったことを調べて、これが学ぶということです。もちろん専門の先生について学ぶこともできますし、教会で聖書の勉強会に預かることもできますが、そんなに難しく考えなくても、先ほどご紹介しましたように聖書洗礼で下の方に書いてあるのも読んでみる、説教中に暇やから読んでみるのもいいですけれども、本文だけじゃなくて本文の説明になっているものも少し関心を持って読んでみる、これが学ぶということです。聖書に親しむの3つ目は分かち合うという方法です。分かち合うって何だろうなと思われるかもしれませんけど、聖書の言葉を読んでそこに書いてあることを自分がどんなふうに感じたか、それを自分だけの中に留めておくのではなくて他の方と交換してみるということです。もちろん分かち合いのグループっていうのを作って、そこで聖書を一緒に読んで、私はこんなことを感じました、僕はこんなことを感じましたと発表することもできます。でもそんななんか大げさな、あるいは照れくさいそう思われる方もおられると思うんですけど、これも正式にではお集まりください、今から分かち合いましょうとやらなくても、教会の帰りに今日聖書に出てきた言葉で私はこんな風に感じたんだとかいうことを、まあ、帰りの車の中とかバスの中で、あるいはランチを食べながら、お友達とかご家族の人と話してるんですね。モーセとイエス様って会うたことあるとやろうか、そういう話でもいいんですね。そんなに難しいことではなくて、今日の聖書の言葉を聞いてこんなことを私は考えた、感じましたというのをお互いに知らせる、それが聖書に親しむの3つ目の方法です。分かち合う。聖書に親しむ4つ目の方法は聖書の朗読を聞くということです。確かに手元に聖書と典礼があると私たちはいつの間にか読んでしまいますね。でけれども、実は典礼の中で読まれる聖書っていうのはイエス様が私たちに今日話したいことがあるので今日話してくださっていることなのです。ですから朗読が行われているときはしおりを閉じて まあ、上を向いても下を向いても目をつぶっても朗読をする人を見てもいいんですけど、声として聞いてみる。足から履物を脱ぎなさい。ここは聖なる場所だから。そうか、日本で土足のまま上がるとか、そういうのは失礼なことをするという表現に使うけれど、聖書の神様も靴を脱いで近づけって言ったんだな。そんなことを考えながらでも全然構わないので聞く。そうすると神様がなんか自分に言ってるような気がしてくるかもしれない。いつもじゃなくてもいいので、今日神様は私に何か言いたかったでしょうと言いたくなるような聖書の一節がもし見つかったなら、その日の朗読は確かに私に語られたものなんです。いろいろ申し上げましたけど、このように言葉の洗礼に親しむために、聖書に親しむことがとても大切で、読む、学ぶ、分かち合う、そして聞くといった方法がこれを助けてくれます。言葉の洗礼は聖書が主役だと申し上げました。それは先ほどちょっと触れましたように、ミサの中で聖書が読まれるのはただの本の読み聞かせではなくて、神様が今日私たちに言いたいことが今日語られているということに基づいています。ですからミサの中で行われる聖書朗読のためには特別の聖書が使われます。今こちらのルカス教会のクイーン朗読のこのカバーはとっても素敵ですよね。皆様よその教会でこんなに立派な福音書をご覧になったことあんまりないんじゃないかと思います。教会によっては聖書と洗礼でそのまま読んでいるところもあります。あるいはプリントで読んでいるところもあります。あるいは聖書そのものを使って読んでいるところもあります。でもこれが素晴らしいのは、今日の福音、イエス様が語っていますという印になって、これイエス様がついてるんですね。言葉の洗礼のための聖書は特別なものを用意するように定められています。そしてそれは立派にイエス様のお言葉を感じさせるように取り扱う、そういう定めがあります。そして皆様お気づきになると思うんですけれども、洗礼の中で聖書が読まれるときは聖書に書いてあるのと少し違うんです。例えば今日の第2の朗読は使徒パウロのコリントでしたかね、の教会への手紙と書いてあるんですけど、聖書を開きになったらそういうタイトルの本はない。コリントの信徒への手紙と書いてあるんだ。だけど朗読用の聖書、そして聖書と洗礼もそうですが、これは使徒パウロのコリントの教会への手紙と書いてあるんです。それは使徒パウロの手紙を通してこの教会に、行く橋の教会に神様がメッセージを送っているという印なんですね。そして多くの場合、皆さんという言葉で始まります。でも皆様お手元にもし聖書をお持ちでしたら、同じ箇所を開きになると多くの場合皆さんって書いてないんです。で読むところは括弧にして皆さんと書いてあることが多いんですね。それは今日それこそここにお集まりになった皆さんに神様が語っているという印なんです。言葉の洗礼の主役は聖書であると繰り返し申し上げております。ですからこれはどんなに気に入った 文書であっても、あるいはどんなに立派な文書であっても、聖書以外のものと変えることはできないです。今日は子供たちのミサだから、アンパンマンを読みましょう。これはダメなんです。残念ですけど。今日は、なんだろうな。今日は少し、清い心について学びたいので、星の王子様を読みましょう。これは、とってもいい本ですよね、それぞれ。だけれども、ダメなんです。なんでその聖書は4000年前か2000年前かに書かれて、ちっとも意味がわからないのに、なんで聖書を読むんですかね。仮に私たちに全てがわからないとしても、聖書だけを読みます。それは、聖書のみが、私たちに直接与えられた神様の言葉だからなんです。こちらの湯川教会がいつ建てられたのか私定かではないんですけれども、古い教会堂には朗読台が2つ置いてあるところをご存知の方もおられるんじゃないかなと思います。以前は書簡と福音の朗読は別々の朗読台で行うように定められていました。しかし今から50年くらい前起こった洗礼をより良くする運動の中で朗読台を区別する必要はなくなりました。そこでこちらの聖堂のように朗読台は書簡も第一朗読、第二朗読も福音も一つの朗読台から読みます。同じ神の言葉、同じ聖書として私たちを養うものであるということの印です。聖書のために一つの舞台、聖体のために一つの舞台ですから、聖書の朗読はミサの中では朗読台からだけ行うことになっています。朗読台から行われる朗読はまさに神様の語る言葉、今くどいようですが今語られる言葉なんです。その頃ガリラヤ湖畔でイエスは12人の弟子にお話になったと聞きながら、今日イエスは行橋教会のあなたにこう言いたいというふうに聞き取る。それが言葉の典礼の中で私たちに、まあ、差し出されているものなんです。さて、まあ、あまり長くなれないんですけども、言葉の典礼の中でとても大切なことをご紹介しておきましょう。今ずっと神様の言葉が朗読台から語られると伝えてまいりました。そうすると私たちは座ってあるいは立って神様が今日私に何言ってるのかなというふうに聞いて、そうかそうだったのか、あるいは分かりましたというような気持ちで聞くのかな、あるいは自分の生活のためになる言葉を選んだらいいのかなと思われるかもしれません。言葉の洗礼で神様の言葉は実は神様の口から私たちの耳に一方的に下ってくるわけではありません。言葉の洗礼で神様の言葉は三つの働きをします。一つは下る、つまり神様から私たちに向けて下ってくる。私たちが聖書の言葉を聞き取るように神様の言葉が私たちに伝わってくる。これが最初の働き。二つ目の働きは、実る働きです。実るって何でしょうか？神様の言葉が実るっていうのは、簡単に言うと、 聖書の言葉を聞いて私たちの心が反応するということです。私たちはそれぞれ自分の性格を背負って以下に集まってきますから、同じ神様の言葉を聞いてもある時は納得する、ああそうだ、でもある時は反発する、神様はね、私たちは天使じゃないとよって、そんな言われたってできんとよって反発することがあるかもしれない。人を許しなさい、できるもんねえって、簡単じゃないとよって反発することがあるかもしれない。ある時はがっかりするかもしれない。ああ、ここの例え話に出てきた人のように神様を信じられればいいけど、私はそこまで言い切らん、何もかも捨ててイエスに従った、私には素敵なものがいっぱいある、もうちょっと私にはついていけない、がっかりするかもしれない。あるいは時には嬉しくなるかもしれません。それだ、私だ、私はあなたと共にいる。一人ぼっちの時とか、人に裏切られた時とか、そういう時にもう信じられん、腐ってる時に、それだ、私だ、私は共にいる、勇気を出せ、そういう言葉が聞こえてくると嬉しくなるかもしれない。こういったさまざまな私たちの心の動き、これを実る御言葉の働きと言います。ですから朗読の後に時間をとって沈黙を置いて、私たちは今日私の中で言葉がどんなふうに実っているかを感じる。御言葉の、神様の言葉の三つ目の働きは、昇るという働きです。昇る御言葉って何でしょうか。これは、実った御言葉が神様のもとに帰っていく働きなんです。私たちの中で心を動かした神様の言葉が、再び神様に向けて帰っていく。具体的には、東証詩編の時の繰り返しの部分とか、私はあなたを、私に教えられるあなたを信じますという信仰宣言の言葉とか、特に共同祈願によって昇る御言葉になります。共同祈願というのは一見七夕の短冊みたいに感じられるかもしれません。なんとかがどうどうなりますようにって言って願い事を書く、そんなイメージがあるかもしれません。でも共同祈願というのは七夕の短冊と違う。今申し上げたように御言葉が下り、そして実り、神様に昇るのが共同祈願なので、その日聞いた聖書の言葉が必ず共同祈願の何かに働きかけて、共同祈願の言葉とか共同祈願の内容に影響をしている、そういうものなんですね。共同祈願というのは私たち個人の願い事ではなくて、全教会のため、一応決まってるんですね。一番目は全教会のため、あるいは全世界の神様を信じている人のため、二つ目は世界の指導者のため、政治の責任を負っている人とか、そういう方々のため、三番目は困難の中にある人のため捧げるようになっています。そうすると聖書の言葉を聞いて、一番目の祈願は例えば教皇様を中心とした教会のためとか、世界中で神様を信じて地上へと送っている人のために捧げられていくわけです。2番目は政治の責任を負っている人のために捧げられていくわけです。そうすると政治の責任を負っている人がきちんと正しいことを決め 実行するようにという願いとか、そういったものが聖書の言葉に触発されて、動かされて、気づかされて捧げられていきます。3番目は困難の中にある人のため。ですからいつもいつもぴったり合わない時があるんですけど、聖書と洗礼に出てくる共同祈願の礼文というのは、およそこの3つの中身を聖書の言葉に基づいて作り上げるようになっています。今週のがぴったりするかどうかちょっと自信がないですけれども、でも基本はいつもそうなんです。全教会のため、国の指導者のため、そして困難の中である人のため。けれども皆様、礼文です。共同祈願は私たちが自分たちで生み出していくことが許されているものなんです。例えば困難の中にある人のためというお祈りは、聖書と洗礼が印刷された何ヶ月か前にはチリの地震の被害者のことは想像してないですよ。まだその前だから。私たちは3ヶ月前に用意された文章をそのまま読まなくてもいい。今ニュースを見ていて、例えばお父さんお母さんから大切にされていない子供たちがいるみたいな、その子供たちのことを祈ろう、それでもいいわけですね。そうやって捧げられていきます。そして共同祈願には実は4番目があります。4番目はこの集まった行橋教会のために祈ることになっています。豊洲教会だったら豊洲教会のために、みんなのために祈る。だから祈るときは自分たちで考えてくださいと書いてある。よく共同祈願の4番目が当たると嫌がる人がいるんですよね。考えないといけないから。なんで書いてないんだろう。4番目は、4番目は東京の研究所では行橋教会のためのお祈りは作れないから書いてないの。こうして御言葉を聞き下り、私たちの中で祈り、神様のもとに帰っていく、登っていく、これがミサの洗礼の前半部分で行われている出来事なんです。決してミサの前座ではないんですよ。決して聖書の勉強のための読み聞かせではないんです。それは直接私たちに、神様は今日言いたいことがあるんだよ、お話ししたいことがあるんだよ、伝えたいことがあるんだよ、あなたはそれをどんなふうに聞いてくれますか、そして私にどんなお返事をくださいますか、そういう時なんです。やっと今ミサの第一部が終わりました。これが、言葉の洗礼です。第2部、最初に申し上げた通り、感謝の洗礼というものです。感謝の洗礼の主役はパン、そして舞台は祭壇でした。そこで行われることは3つあります。もういつも3つで申し上げます。3つあります。1つ目は、イエス様の生体を制定するときの言葉とつながってるんですけど、イエスはパンを取り、感謝を捧げ、割って弟子に与えて言われた、あります。ミサの中でよく聞きますよね。感謝の洗礼はこの3つの行為なんです。まず最初に行われるのはパンを取るということ。パンを取るっていうのはどういうふうに行われるか、それは供え物を準備するという形で行われます。それまで何にも置いてなかった祭壇に供え物が届けられる。これはパンとブドウ酒です。さらに貧しい方々や困難の中にある方々を支えるための献金も届けられますが、これは供え物とは違うので祭壇の近くに置くことになっています。さて祭壇の上に供えられる供え物、これは司祭が祈りを唱えて初めて祭壇の上に供えるものです。ですからミサの初めから置いてあるということはない。それから、司祭がお祈りを唱える前に他の人がボンと置くこともないんです。司祭は 神よあなたは万物の作り主というお祈りを唱えて、パンとブドウ酒を祭壇の上に備えるんですね。これが最初のパンを取りの部分。二つ目、これは感謝を捧げ、主に司祭が中心となって唱えていく奉献文と言われる部分ですけれども、この部分で聖霊の働きを願います。聖霊の働きを願う印は、司祭がこう手をこうかざすところですね。これは聖霊が下るように願うポーズなんです。そこでなんで聖霊を願うか、パンとブドウ酒がキリストの体と血に変わるようにという祈りを、まあ、実現してくださるように願う。同時にこのパンとブドウ酒をいただく私たちが一つのキリストの体になるようにと願う。いずれも神様の働きがないと実現しないからです。聖霊の働きを願い、パンとブドウ酒にイエス様の言葉を唱えて、聖体が清潔されると、今度は私たちはイエス様の体を、その受難とか復活を思い起こして、父なる神様に捧げ物を捧げるんですね。もう詳しくは省略しますけれども、この感謝を捧げの一番最後に、キリストによってといって、パンとブドウ酒を上に高く上げる栄章があります。これは単に高く皆さん見えるようにしているのではなくて、キリストの体と血を捧げ物として、父なる神様、天の父なる神様に捧げているポーズなんですね。そして感謝の宣伝の最後に、割って弟子に与えるということが行われます。それが聖体拝領です。ですから割ってのところもどうぞ皆様ご覧になってください。宮原司教様のご御座に預かられたことありますか？宮原司教様は割っての時に、割って本当にこうやってお見せになります。そこまで見せなくてもいいかもしれないですけど、割ってっていうところを皆様が見てくださるととても大事です。キリストの体が分かされていく、そして弟子に与えて、ですから拝領、ね、そのパンが皆様の手のひらに、そして口の中に入っていくわけです。感謝の洗礼の説明、そして最後に一つ付け加えさせてください。この弟子に与えてのところでもらうキリストの体に、私たちはアーメンと答えます。それはキリストの、このパンはキリストの体です、そうですという答えであると同時に、私たちはキリストの体ですということです。私たちはキリストの体です、私たちはキリストの体になりますというアーメンでもあります。これについては後ほどお話の中でご紹介したいと思います。こうして聖書と聖体という2つの大きな食物によって、ミサは私たちを養っていきます。